特集ロボットコンテスト。写真説明。子供がロボットを組み立てたり動かしたりしている様子です。説明終わり。葉山町で初開催。8月26日火曜、図書館2階ホールで町内の小学生を対象に葉山町ロボットコンテストが開催されました。自分たちの手で組み立てたロボットを作成したプログラムによって動かします。なんとコンテスト第1位のチームは日本大会に出場することができるというものです。日本大会、 NPO 法人 WRO ジャパンが主催する世界の小中高校生による国際ロボット競技会の決勝大会。今年は9月21日日曜に神奈川工科大学で行われました。結果は5ページ。コンテストの前には神奈川工科大学電子ロボ実行委員会による勉強会全3回が開催されました。上山口小学校から全校へ。上山口小学校では5年ほど前からロボットの組み立てやパソコンを使ってのプログラム作成を授業に取り入れていました。しかし今回は全小学校4年生から6年生が対象です。1組2、3人で20組の定員に40組以上の応募がある大人気の体験学習となりました。この体験学習は独立行政法人国立青少年教育振興機構の子ども夢基金助成活動の一環として実施しました。ロボットって何だろう。世界中にあるロボット。ロボットというと漫画やアニメに登場する二足走行の人間型ロボットを思い浮かべるかもしれません。しかし現在世界中で活躍するロボットの大半は産業用ロボットと呼ばれるもので、自動車の組み立てや塗装をするなど人間の代わりに作業をしています。ロボットの分類。ラジコンのように無線や有線の信号によって操作するものを操作型ロボット、ロボット自身が判断して行動するものを自律型ロボットと言います。コンテストで使用するのは自律型ロボット。身近では家庭用の自動掃除ロボットなどがあります。自律型ロボット、自ら判断し行動する自律型ロボットは、物を判断するセンサーとうまく動くように命令するプログラム、そして動くためのモーター発動機から成り立っています。人の五感をセンサーで。人間には視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚という五感がありますが、ロボットはそれをどう判断しているのでしょうか。ロボットの視覚は光を感知するセンサー、触覚は壁などに当たって反応するタッチセンサーなど、センサーによって判断しています。今回の体験学習やコンテストでも、このセンサーの活用を多く取り入れています。難しいことは面白いこと。神奈川工科大学創造工学部ホームエレクトロニクス開発学科、金井紀兼教授。ロボット技術は特別なことではありません。身近にあるラジコンや自動掃除機にも使われているものなんです。今回は小学校高学年の皆さんに、中学生でも難しいと思うようなレベルの技術を学んでもらいました。でも楽しかったでしょ。チーム戦には役割分担など難しいところもあったかと思います。しかし課題に取り組み、試して失敗したら直して、と何度も挑戦することが大切です。どうしたら失敗しないようになるか考えてくれたと思います。ロボットを動かすには、算数や理科、パソコンの知識だけでは足りません。これからもいろいろな難しい勉強を面白いこととして取り組んでほしい。皆さんならきっとできると思いますよ。 町の代表に選ばれたロボファクトリーの3人。チーム名のロボファクトリーは、今野くんのお父さんが名付けてくれて、みんなのお気に入りだとか。写真、賞状、ロボット、トロフィーをそれぞれ持っている、左から浜岡修平くん、松下幸喜くん、今野太陽くん。コンテスト優勝の感想は？浜岡、みんなすごいロボットを作っていたから、自分たちが優勝できるなんて思わなかった。今野、ほんと夢みたい。三人で頬をつねり合って確認する。松下、一回戦で失敗したけど、二回戦で諦めなくてよかったね。それぞれの頑張った点は？今野、僕はスタートの時にロボットを置く場所が大切だと思ったから、何度も自分の手の大きさを使って測りました。松下、プログラムの設定を頑張った。直線で速いスピードにしたり、最短距離を進むようにしたりと工夫できました。浜岡、みんなが仲良くできるようにチームの意見をまとめたのが僕の役目だったかな。日本大会への意気込みを。浜岡、いっぱい勉強や練習をして決勝でも最高得点が取れるように頑張ります。松下、全国からいろんな人が来ると思うと緊張するけど、できることを一生懸命やりたいです。今野、満点の100ポイントを目指す。二人とは幼なじみで仲が良いので、将来ロボファクトリーで何か作りたいな。決勝の結果は、9月21日日曜の大会では完走できず60ポイントという結果だったロボファクトリー。葉山町から日本大会出場は初めてでしたが、まだまだ町のロボット技術を高める必要があることが分かりました。取材を終えて、ロボットを組み立て、自分たちの好きなように動かす。そんな夢のような体験ができるコンテストを葉山町で初めて開催しました。でもそれってなんだか難しそうですよね。取材をする前は、小学生にそんな難しいことできるかなと不安に思いましたが、今の小学生はすごいです。素晴らしい集中力はもちろん、自分で考え課題に挑戦する姿勢を見て、大人の私も負けていられないなと思いました。ロボファクトリーは望んでいた結果を日本大会で残すことはできませんでしたが、葉山のロボット技術はまだこれから発展する余地があるということ。今回参加した小学生の皆さんだけでなく、私たちも町のロボット技術を盛り上げていけたらいいですよね。遠い未来の話だと思っていたことも、日々の技術の進歩によって身近な生活を変えていきます。より良い葉山町、そして日本、世界のために頑張る子どもたちを応援しつつ、私も日々勉強に励みます。企画調整課、高野愛子。